再び安息日を迎えることができまして、皆様とご一緒に神様に礼拝をお捧げすることができ感謝いたします。また今日の礼拝のために、また安息日のすべてのプログラムのために、たくさんの方々が祈りのうちに奉仕してくださることを本当に感謝いたします。特別の賛美、本当にありがとうございました。ユダヤ人は神様に選ばれた人々でした。しかし彼らは神様の戒めに従うことをせず、神様に背き、偶像礼拝を行い、神様の御名を汚す罪を犯しました。その結果、神様は、神様の民が敵国バビロンに70年の間、捕囚の身になることをお許しになりました。神殿は略奪され、礎石に至るまで焼かれました。王の宮殿も同様に焼かれ、町の城壁が破壊されました。神様と神様の民が恥ずかしめられました。このような神の民でしたが、神様は70年の後、バビロン捕囚の後、約束の地エルサレムに帰るという約束を与えられました。エズラ記の次の書簡にネヘミヤ記というところがあります。ネヘミヤという人はペルシャの王様の給仕役でした。ネヘミヤは王様の許可を得て、エルサレムの町の城壁再建工事に携わりました。昨年の11月の安息日の礼拝で、ネヘミヤのことについてお話をいたしました。ネヘミヤは敵の様々な攻撃の中にありながらも、神様から立てられた指導者として、組織的に城壁再建の工事を行うと同時に、工事に携わった人々を勇気づけ、励ましながら自分に与えられた役割を忠実に果たした人です。今朝はエズラという人物に注目してみたいと思います。エズラ記の7章を開きいただきたいと思います。口語訳の聖書では658ページです。新共同訳聖書では731ページになります。旧約のエズラ記7章1節の最初のところからお読みしてみたいと思います。これらのことの後、ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラというものがあった。ここにエズラという人の名前が記されています。この後、たくさんの人々の名前が登場してきます。ずっと見ていただきまして、5節の最後のところには、祭司長アロンという言葉が出ています。祭司長アロンという名前が記されていることから、エズラという人はアロンの家系、つまり祭司の家系に属する人であったということがわかります。その後の6節から、9節のところを読みますも、エズラのことがわかります。このエズラはバビロンから登ってきた。彼はイスラエルの神、主がお授けになったモーセの律法に精通した学者であった。その神、主の手が彼の上にあったので、その求めることを王はことごとく許した。アルタシャスタ王の7年に、またイスラエルの人々及び祭司、レビ人、歌歌う者、門営、宮に仕えるしもべなど、エルサレムに登った。そして王の7年の5月に、エズラはエルサレムに来た。すなわち正月の1日にバビロンを出立して、5月1日にエルサレムに着いた。その神の恵みの手が彼の上にあったからである。ここにはエズラが、モーセの律法に精通した学者であったということが わかります。6節そして9節を見ますと、その神主の手が彼の上にあった、その神の恵みの手が彼の上にあったと、このように記されていることから、エズラは神様に持ち運ばれて、神様に導かれて、神様の働きに携わった人であったということがわかります。さらにその後の11節12節には次のように記されています。主の戒めの言葉およびイスラエルに賜った定めに通じた学者で祭司であるエズラにアルタシャスタ王の与えた手紙の写しは次の通りである。諸王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラに送る。学者であり祭司であったと、このように記されています。さらにエズラは王様に認められ、王様から信頼される人物であったということもわかります。冒頭お話ししましたネヘミヤとエズラは共に王様に認められ、王様からの信頼を得て、王様と接点を多く持つことができる立場にあったがゆえに、神様の働きをする上でその立場が大いに有利に働いたということがわかります。聖書辞典を見ますと、エズラというこの人の名前の意味は、神は助けられる、神は助けられるというふうに記されていました。神は助けられるというこの言葉の通り、エズラは神様の助けによって自分に与えられた働きをしました。バビロンからエルサレムへの帰還は3回にわたってなされましたが、エズラは2回目にエルサレムに帰還した時の指導者としてその役割を果たした人物です。聖書の中で最も長い預言がダニエル書の8章14節です。2300年の預言、2300の夕と朝というふうに呼ばれているところですが、2300年の預言の起算点、始まりとなるその年がエズラ記の7章に記されています。エズラ記7章の11節から13節の箇所は、アルタシャスタ王がエルサレムの再建命令を出したことが記されているところです。この王様が命令を出したのが紀元前457年です。2300年の預言、聖書の中で最も長い預言の起算点と呼ばれているのが紀元前457年、アルタシャスタ王がエルサレムの再建命令を出した時から始まります。エズラ記の7章の7節と8節、先ほどお読みした箇所ですが、そこにはアルタシャスタ王の7年というふうに記されています。このアルタシャスタ王の第7年、これが紀元前457年にあたります。2300年の預言の始まりが紀元前457年に対して、この預言の終わりは1844年です。1844年までの2300年の預言、これが聖書の中で最も長い預言です。エズラ記はある一定の期間の記録にとどまらず、聖書全体に関して、また教会の歴史と密接に関係のある書簡であるということがわかります。エズラ記の7章を読んでいきますと、エズラのことについて述べられているときには律法という言葉が繰り返し述べられていることがわかります。エズラと律法、これは必ずセットとなって出てくると言ってもいいほど、エズラは律法という言葉、 エズラと律法という言葉は繰り返し記されています。6節にはモーセの律法に精通した学者、10節にはエズラは心を込めて主の律法を調べ、12節には天の神の律法の学者である祭司エズラ、14節にはあなたの神の律法、21節は12節と同じ言葉になっています。25節と26節にはあなたの神の律法、このように記されています。いつの時代においても人が神様の律法を軽視し、それを人間的な考えによって歪めてしまうときには、神様の皆は汚され恥ずかしめられてきました。そしてさまざまな背信行為と呼ばれる罪が人々の中に起こりました。エズラは神様への背信行為を行ったイスラエルの民を指導するための改革者として神様に選ばれた人でした。何よりもエズラ自身が神様の律法を重んじる人であり、律法をあるべき位置に置くべきであるとのしっかりとした考え、その信仰を持っていた人であったという点がとも大切な点です。それによってエズラが神様に用いられる人になったということが言えます。エズラは自らが神様の律法の素晴らしさ、その神聖さを知っていたがゆえに、神様の律法に従うことによって得られる祝福をイスラエルの民の心に深く印象づけたいと願いました。ホワイト夫人は国と指導者の下巻の221ページに次のように書いていらっしゃいます。過去の教訓があるにもかかわらず、優れた人々が背信を防ぐために与えられた律法をあえて犯したことを知って、エズラの心は穏やかではなかった。彼は再び神の民に、彼らの故国に足がかりをお与えになった神の恵みを思うとともに、彼らの暴音に対する宗教的憤りと悲しみに圧倒された、このように記されています。エズラは神様の民が神様から離れている姿を目の当たりにしたとき、また神様の恵みを受けていながらもそれを忘れ、神様に従っていないその状況を知ったときに、憤りと悲しみに圧倒されたのです。私はここを読みましたときに、自分自身はどうだろうかと考えました。神様の御心を行っていない、あるいは神様の律法を重んじていない、そのような状況、エズラのように憤りを持って悲しみの中に自分は果たしているだろうか、そのような状況、これは仕方のないことだと諦めてしまうのではなく、これは悲しむべきこと、心を痛めるべき悲しい、つらい、大変な状況であるというその思いを自分は果たして持っているだろうかと、そのように考えさせられました。エズラは常に神様から与えられた律法の意味を、またその素晴らしさを、神聖さをいつも心に留めていたがゆえに、そのように行われていない、守られていない現状を知ったときに、エズラの心は穏やかではなかったのです。エズラは憤りと悲しみに圧倒されました。ネヘミヤ記の8章の1節からお読みしたいと思います。 口語訳の聖書では674ページです。新共同訳聖書では749ページになります。ネヘミヤ記8章の1節からお読みいたします。その時、民は皆一人のようになって、水の門の前の広場に集まり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持ってくるように、学者エズラに求めた。祭司エズラは、7月の1日に律法を携えてきて、男女の回収及び、すべて聞いて悟ることのできる人々の前に現れ、水の門の前にある広場で、あけぼのから正午まで、男女及び悟ることのできる人々の前でこれを読んだ。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのことのためにかねて設けた木の台の上に立ったが、彼の傍らには右の方にマッタテヤ、シマ、アナヤ、ウリヤ、ヒルキヤ及びマーセヤが立ち、左の方にはペダヤ、ミサエル、マルキヤ、ハシュム、ハシバダナ、ゼカリア及びメシュラムが立った。エズラはすべての民の前にその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼が書を開くと、すべての民は起立した。エズラは大いなる神主を褒め、民は皆その手を挙げて、アーメン、アーメンと言って答え、頭を垂れ、地にひれ伏して主を拝した。エシュは、バニ、セレビア、ヤミン、アックブ、シャベタイ、ホデヤ、マーセヤ、ケリタ、アザリア、ヨザバデ、ハナン、ペラヤ、およびレビ人たちは、民に律法を悟らせた。民はそのところに立っていた。彼らはその書、すなわち神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かして、その読むところを悟らせた。今お読みいたしました8章の1節のところに、民は皆一人のようになって集まったと記されています。ここに神様の民が一致して神様にのみ仕えようとした姿が表されています。神様の民は皆神様の御心を求めて集まりました。そしてエズラに律法の書を持ってきてほしいとこのように話したのです。神様の民はエズラやネヘミヤの言葉ではなく神様の御言葉を聞きたいと求めたことがこの箇所からわかります。神様が何とおっしゃっているのかということに耳を傾ける、そのことの大切さを私たちに教えている箇所です。私たちがまずすべきこと、それはここに現れている人たちがしたように神様の御言葉に耳を傾けるという姿勢です。神様の御声に耳を傾ける姿、それは謙遜な姿です。人の考え思いを聞くのではなく普遍の真理、そして変わることのない約束に満ちた神様の御声を聞くとき、私たちは自分が今何をしなければいけないのか、神様が求めていらっしゃることは何であるのかをそこで初めて知ることができます。民は神様の御前にへりくだり、神様の御声を注意深く聞きました。また御言葉には彼が書を開くとすべての民は起立したと書いてあります。起立するということは神様に対する畏敬の念を彼らが抱いたということを表しています。神様の御言葉を受け入れて聞き従う姿勢、それが起立するというその態度に表れました。 私たちは聖書を読む、あるいは聖書通読ということをよく耳にし、またそのことを強調しますけれども、聖書を読むということは同時に聖書の中に語られている神様の御声を聞くという経験でもあります。聖書を読むこと、聖書を通読していくということは同時に私たちが信仰の耳を持って神様の声を聞き取っていくこと、さまざまな音が、声が私たちの周りにありますが、その中から細き神様の御声を注意深く聞き取って、これが道だ、これに歩みなさいと神様が教えてくださるその御声に応えていくこと、それが聖書を読むことであり、神様と交わるということです。新しい年を迎えて聖書通読を皆さんも始めていらっしゃると思いますが、単に活字を読むということだけにとどまらず、それを私たちが信仰の耳で聞き、それを心に留めて聞いた御声に従って歩む、そのような歩みでありたいと思います。民は皆その手を挙げてアーメン、アーメンと言って答え、頭を垂れ地にひれ伏して主を拝したと聖書に記されています。アーメンには確固とした、しっかりした、信頼できるという意味を持った語根から出た言葉で、本当に、確かに、その通りという意味があります。民が皆アーメン、アーメンと言ったこの言葉には信仰の告白としての現れがあったことがわかります。神様の御言葉は確固としたもの、しっかりとしたものであり、信頼できるものです。そしてそれはその通り、私もそう思いますと聞いた御言葉に対する応答をしました。神様に礼拝を捧げるということは、神様の御声を聞き、それに応えていくということです。私たちも神様の御声に対してアーメンとの信仰の応答を持って、新しい一週間を歩んでいきたいと思います。エズラ記の7章に戻りたいと思います。今日の聖書朗読で読んでいただきましたエズラ記の7章の10節をお読みしたいと思います。口語訳聖書では658ページです。新教訳聖書では731ページです。エズラ記7章の10節をお読みいたします。エズラは心を込めて主の律法を調べ、これを行い、かつイスラエルのうちに定めと掟とを教えた。この聖句に関連してホワイト夫人は国と指導者の下巻の中で次のように書いていらっしゃいます。最初の箇所は国と指導者下巻の211ページです。エズラは心を込めて主の律法を調べ、これを行おうとした。そのために彼は預言者と王の書物の中に記された神の民の歴史を熱心に研究するようになった。このように記されています。エズラは神様の御言葉を熱心に研究する人であったということがこの箇所からわかります。もう一箇所は同じ国と指導者の下巻224ページです。エズラが働いたところではどこでも聖書研究のリバイバルが起こった。人々に教える教師が任命された。主の律法が高められ光栄あるものとされた。エズラが心を込めて主の律法を調べ、これを行ってから2000年以上が過ぎ去った。しかし時の経過は彼の敬虔な模範の影響を少しも弱らせていない。彼の献身した生涯の記録は幾世紀を通じて多くの人々に主の律法を調べ、 これを行う決意を促したのである。このように記されています。エズラを通して聖書研究のリバイバルが起こったということです。それはエズラが神様の御言葉をよく学び研究する人であったということから、そのことがわかります。しかもエズラは自らの模範を通して人々に主の律法の素晴らしさ、御言葉の大切さということを人々に明らかにいたしました。御言葉を調べること、それがエズラの働きであり日々の信仰の歩みでもありました。調べるという言葉には尋ね求める、探すという意味があります。神様が私たちに何を求めていらっしゃるのか、神様の思いは何であるのかを知るために、エズラは熱心に神様の律法、御言葉を注意深く調べました。それは同時に私たちも神様の御心を尋ね求めること、聖書を注意深く調べることによって、私たちもこの現代において聖書研究のリバイバルが必要であるということを感じさせられます。真理のために命がけでイエス・キリストに従い、イエス・キリストの証人として生涯を全うした人々の中にヒエロニムスという人がいます。ヒエロニムスは15世紀のボヘミアの宗教改革者でヨハンス・フスの友人でした。ホワイト夫人は各時代の大総統の下巻の129ページの中に、会議に引き出された時のヒエロニムスについて次のように書いていらっしゃいます。ヒエロニムスは世の栄光が提示された時の主イエスと同様に揺るがず固く立った。私が間違っていることを聖書から証明してもらいたい、そうすれば私は取り消そうと彼は言った。聖書、何でも聖書によって判断すべきであるというのか、教会が解釈しないで一体誰が理解することができようかと誘惑者の一人は叫んだ。ヒエロニムスは答えた。我々の救い主の福音よりも人間の伝説の方が信じる価値があるというのか。パウロは彼が手紙を書き送った人々に、人間の伝説に従うのではなくて聖書を調べようと勧めたのである。まもなく彼に有罪の宣告が下った。彼はフスが命を捧げたのと同じ場所に惹かれていった。彼の顔は喜びと平安に輝き、彼は歌いながら進んでいった。彼はキリストを見つめていた。彼にとって死は恐ろしいものではなかった。このように記されています。聖書を調べよということをヒエロニムスは自分自身の信仰の立場にしていたことがわかります。聖書によって証明してください、私が間違っていることを聖書から証明してくださいと、このように言いました。聖書、これが私たちの信仰と行為の唯一の基準となるものです。ヒエロニムスはその後家系によって殉教しました。その他にも多くのイエス・キリストの証人として生涯を全うした人々の共通点は皆聖書の御言葉に聞き従う人であったということです。常に御言葉が何と言っているのかということによって自分が今なすべきことを考え、そして行動したという点で一致していることがわかります。私が新学生の時に二信者の学生さんたちが聖書研究をしたいという申し出があり、私は初めて聖書研究という経験をいたしました。聖書研究のための準備は本当に大変なものでしたけれども、聖書を 改めて学び直し、その聖句の意味、またその聖句の前後の関連などをいろいろと調べるという作業は、とても楽しく、そして聖書の意味の深さ、味わい深さということを実際に経験することができたことは、とても恵まれた時でした。お互いに良きものを分かち合い、今まで自分が知っていた御言葉も改めて学び直した時に、たくさんの新しい発見があったことを思い出します。一緒に学んだ学生さんが、バプテスマを受けたいとおっしゃった時は、本当に嬉しかったのを覚えています。聖書研究のリバイバル、それが今本当に必要とされています。神様は、私たち一人一人がエズラのようになって、聖書を調べ、その御言葉を行い、そして御言葉を機会あるごとに語り、教える人になってほしいと願っていらっしゃいます。神様は必ず私たちそれぞれの歩みの中で、またさまざまな人との出会いの中で、聖書を語る機会を、また聖書のことを知りたいと思っている人との出会いを与えてくださいます。その時に備えて、私たちは常日頃から御言葉に親しみ、御言葉の素晴らしさを体験する、そのような日々を生きていきたいと思います。今日の週報に書いていただきました瞑想の言葉を最後にお読みしたいと思います。国と指導者の下巻224ページ、225ページから引用いたしました。サタンがいろいろの方法で神の律法の要求に対して人々の目をくらませているこの時代において、我々の神の命令に多くの人々を震えおののかすことのできる人々が必要である。大いなる律法の与え主を罪人に指し示し、彼らに主の掟は完全であって、魂を生き返らせることを教える真の改革者が必要である。聖書に詳しい人々、すべての原稿において、主の戒めを高める人々、信仰を強めようと努力する人々が必要である。人々の心に聖書に対する崇敬の念と愛を起こさせる教師が、なんと多く必要なことであろう。新しい年を迎えまして、聖書の素晴らしさが多くの方々の心に届けられることを願いたいと思います。また神様が私たちを用いてくださって、聖書を勉強したいという方、聖書の御言葉を共に分かち合い、その輪がますます広がり、多くの方々に神様の真理の光が届けられていく、そのような年でありたいと心から願います。